晴らしい礼拝でした。アーメン。それでは今週のメッセージに入ります。マタイによる福音書25章40節から46節まで。マタイによる福音書25章40節から46節までです。御言葉ですから、お一人お一人大きい声で告白してください。心で信じて告白したら救われると書いてある。すなわちその御言葉通りの祝福を受け取ることができます。はい、ご一緒に。すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。それから左にいる人々にも言うであろう。呪われた者どもよ、私を離れて、悪魔とそのために用意されている永遠の火に入ってしまい、あなた方は私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、また病気の時や獄にいた時に私を訪ねてくれなかったからである。その時彼らもまた答えて言うであろう。主よ、いつあなたが空腹であり、乾いておられ、旅人であり、裸であり、病気であり、獄におられるのを見て、私たちはお世話をしませんでしたか。その時彼は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。これらの最も小さい者の一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。そして彼らは永遠の刑罰を受け、正しい者は永遠の命に入るであろう。アーメン。今日はこの御言葉を通して、最も小さい者にしたのは私にしたのである。この25章のところに書いてありますね。最も小さい、これらの最も小さいものの一人にしなかったのは私にした、したのは私にした。これずっと続いております。はい、それではこのメッセージの内容、今日の主語を開けてください。真ん中の下、どういうことを学ぶかまとめてあります。はい、ご一緒に読みましょう。今日から礼拝時間と方法が少しずつ変わります。なぜなら神様の御心を成し遂げるためです。その目的に従って順次改良改革を進めてまいりましょう。御心は大別して3つあります。キリストの体なる教会を立て上げる、節と筋の助けでキリストの徳の高さに成長する、2、世界宣教をし、すべての人を主の弟子にする、3、その方法は心と思いと力を尽くして神を愛し、自分自身を愛するように隣人を愛する。そのために最も大切なことは、イエス様のように一人一人を尊び愛することです。アーメン。神様の御心がわからない、よくそんな方に言う人があります。そういう人たちは大部分自分が牧師になるのか、あるいは自分がどの仕事に就くのか、あるいは誰と結婚するのか、このようなことでね、大部分の人は御心が分かりませんと言ってるんです。でも聖書はそういうことはお前たちがやれ、自由だ、誰と結婚しようと、何の職業に就こうと、それはあなたの自由です。あなたの個性、あなたの能力に応じてどうぞですね、やってみてください。聖書が言ってるのは、たとえあなたが牧師になろうと、あるいは教師になろうと、あるいは結婚をして家庭に入ろうとですね、どういう状況であっても、神様の御心は教会を立て上げることです。教会というのは、この主イエスキリストの信じる集まりのことですね。だから生きた集合体なんです。 で、私たちはただ無法の衆のように集まってくるのではありません。みんなでイエス様の手となり、ある人はイエス様の足、ある人はイエス様の胸、ある人はイエス様の後ろ背中というふうにですね、教会における働きを神様がお与えになります。アメン。からこれが新しい神の家族なんです。家族といったら皆さんは血縁関係だけを思われると思いますが、もちろんイエスを信じたらあなたもあなたの家族も救われるとありますから、すべて選びの中に入っています。だけどその自分の肉のつながった血のつながった家族だけじゃなくて、教会は霊がつながった家族になるんです。新しい家族ですね。そしてこの家族でまるで一つの体のように助け合ったり、さすり合ったり、もう食べたり、寝たり、みんなで助け合ってどうするんですか？キリストの徳の高さに成長する。皆さんが教会に来てお互いに祈り合ったり助け合ったりする理由、それはイエス様のように、イエス様のような徳の高さに成長するためです。争うためではありません。競争するためでもありません。ましてやですね、この悪口を言ったりとか、なんか分裂を起こしたりとか、そのために私たちは教会に来ているのではないんです。皆さんが毎週毎週御言葉を聞いていくのは、皆さんがそれを通して隣の人をもっと愛するように、もっと人々のために何かしたいと思うように、皆さんね、重い荷を持った人、誰か荷物持ってあげたことあります？ないかもしれない。ある人、まあ素晴らしい、もうじゃんじゃん持ってあげてください。持ってあげたらね、本当は重い目をしたのはあなたでしょ、重かったのはあなたです。だけどその人が一言ありがとうって言われたら、皆さんなんかすんごいいいことしたような、なんかもう世の中がパーッと明るくなったような、そんな風に感じたことないですか？それでいいんです。私たちが愛するところに神様が働くようになってます。私たちは何一つもらってないんだけど、でも一つでも愛の言葉、ちょっとでも親切な行いをしたならば、必ず神様がそこに働かれます。そしてあなたは何にももらってない、誰からも認めてられないけれども、あなたは生きる勇気と希望が湧き上がってくるんです。これが皆さん神様の御心です。家族がまた全ての人たちと、どんな人ともお互いに愛し合い助け合うように、このために私たちは創造され、このためにイエス様から救われました。そしてこのマタイの25章ですね、どうぞ見てください。しなかった。しなかったものはどうなるか。永遠の刑罰を受けて、永遠の地獄の日に入るという。死後の世界は、永遠の天国か、永遠の地獄か、二つです。中間はありません。中間はないんです。ただ私たちは今この地上で、天国に向かっていくか、あるいは地獄に向かっていくか、自分で選ぶ。皆さんが地獄に行くのも自由なんです。もう悪口言ったり、人殺したり、盗んだり、騙したり、できるんです。私たちいつからでもできるんです。みんな自由意志を与えられてるから。神様は善が何で、悪が何かははっきり聖書で教えられました。だけど、強制はしないんです。選べ。どちらでも選ぶ。いろいろ誘惑がかかるでしょう。事故も起こるでしょう。いろんな問題がかかってくる。それでも私は神様の道を行きます、それでも私は愛の道を行きますというのは、それはあなたの自由意志の決定によります。だから私たちがですね、この自分で選んだ道、天国に行く道、これが御心です。アーメン。皆さん、御心がわからないと言わないようにしましょう。全ての人の御心は同じです。あな と力を尽くしてどれくらい天国に向かって進むか、そのためにどれくらい人々と愛を愛するかです。皆さんこの玄関この階段登って入るときにね、多分見てないと思いますけど、このひさしがあってこのちょっとなんとなく丸くなってるのご存知ですか、ね、あそこにね字が書いてあるんですよ。読んだ人4分の1ぐらいしかない。ぜひ読んでください。あれお金かけてんですよ。あれですか、銅版でしたね。なんかね、とにかくすごいので、特別に彫ってもらいました。何の彫ってあるか、愛心、愛自、自分を愛する、愛隣、隣人を愛する、この御言葉が彫ってあるんです。私たち人生で大切なこと、神様の御心はあなたが教会、この教会を本当に立て上げていく、キリストの徳の高さに成長していく、それだけじゃなくてその愛を全世界に述べ伝えていく、そのために心と思いと力を尽くして神様を愛します。自分自身を愛するように隣人を愛します。だからこれがね、御心です。わかりましたか。今あなたはどんな仕事をなさってるか、また誰と結婚してるのか、誰と結婚しててもいいんです。あなたは夫を愛すればいい、妻を愛すればいい、あなたが今どの会社で何の仕事をしてらっしゃるか、何でもいいです。そこであなたが社長を愛し、この社員を愛し、そのところで素晴らしい神様の交わり、あなたがいてくれてこの会社が明るくなったと言われるように、そのように働くことが神様の御心です。アメン。では、そしてそのことはですね、神様がちゃんと私たちを報いてくださいます。神様がそのためにイエス・キリストを通して私たちを祝福してくださいました。どれくらい祝福されているかというのを見ていきましょう。まず第1番ね、これはマタイの18章、マタイの18章を見ますと、この1万タラントの借金のある人と100デナリの借金のある人が出てきます。18章25節からいきましょう。マタイの18章25節、はい。しかし返せなかったので、主人はその人自身とその妻子と持ち物全部とを売って返すように命じた。そこでこのしもべはひれ伏して哀願し、どうぞお待ちください、全部お返ししますから。しもべの主人は哀れに思って彼を許し、その負債を免じてやった。そのしもべが出ていくと、100デナリを貸している一人の仲間に出会い、彼を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。そこでこの仲間はひれ伏し、どうか待ってくれ、返すからと言って頼んだ。しかし承知せずに、その人を引っ張って行って借金を返すまで獄に入れた。その人の仲間たちはこの様子を見て非常に心を痛め、言ってそのことを残らず主人に話した。そこでこの主人は彼を呼び続けていった。悪いしもべ、私に願ったからこそあの負債を全部許してやったのだ。私が憐れんでやったように、あの仲間を憐れんでやるべきではなかったか。はい、そこまで。1万タラントと言ったら一体どれくらいのお金かと言いますとですね、6000億円、もう分からんでしょ。30万って言ったらああ分かるんですけど、6000億円と言ったらもう分からない。そしてですね、1日1万円、給料が出ると計算しますと、何年分かというとですね、20億年分、これもまた分からない。まあとにかく死んで生きて、死んで生きて、死んで生まれて、死んで生まれて、もうこれを何回も何回も繰り返しても、それでも返せない額です。これが1万タラントです。100デナリというのはね、100万円、たった100万 円借りてた人が、貸してた人が主人から1万タラント、さっき言った何だっけ、6000億円借りた。そしてある時返せと言われたから哀願しました。お願い、許してください、許してくださいと言ったら、主人が分かった、もういい、もう全部1円も返さなくていいですと言ったんです。多分大喜びしたでしょう。そして大喜びして行く途中に、自分が100万円貸してる人を捕まえて、返せと言ってね、たった100万返さない、自分はもう何億許してもらったのに返さなかった。そうすると神様は怒りましたね。私が憐れんだようにあなたも憐れんでやるべきではなかったか。皆さん、私たちはイエス・キリストの十字架の贖いを通して天国を受け取りました。永遠の命を受け取りました。これは絶対お金で買えないものです。絶対お金で努力で買うことができないものなんです。ただイエス・キリストを信じる信仰のゆえに私たちは天国を受け取ります。罪しろ病から解放されます。治療費なんか払わなくても神様は必ず皆さんを癒されます。だからそんだけすごい恵みもらってるのに、誰も私が許さなかった悪口を言った、あるいは裁いた、そうすると神様が怒るわけですよ。そして永遠の日に入れと言います。どうして神様はこんなに厳しいんですか。皆さん、神様の考え方と人間の考え方、次元が違うというのが分かりますね。1万タラントと100デナリの差がある。6000億円と100万円の差がある。100万円だったらなんとか一生のうちには返せるでしょう。でも6000億年だったら何十年かかっても何億年かかっても返せない。神様の憐れみ、神様の許し、神様の愛と人間のそれとはこれくらい次元が違うということをここは私たちに教えています。じゃあこの何と言いましょうか、差は一体どこから来るのか、どこに根拠があるのか。2番目、それは呪い、神様の呪いの基本ですね。はい、創世記3章14節、なぜ神様はそんなに許してくださるのに許さないで一人の人を痛めつける人を厳しく裁くのかということですよ。はい、見てください。3章14節、はい、主なる神は蛇に言われた。お前はこのことをしたので、すべての家畜、ものすべての獣のうち最も呪われる。お前は腹で這い歩き、一生チリを食べるであろう。はい、これは蛇というのはサタンですね、象徴されているのは。最初は御使いとして創造されました。でも神に背いたので、神様から呪われて裁かれた。神様が呪ったというんです。この旧約聖書には呪いというヘブライ語がね20ぐらいあるんです。そして、この大部分は呪術師ですね、拝み屋さんとかそういう人たちがかける呪いなんですけど、神様の呪いというのがあります。それは今これですね、神様が初めて呪ったのがサタンです。神に対抗した。そして神様はその元御使いで、御使いの長であって一番麗しい御使いだったのに、神様が呪いました。呪った結果どうなったか、消滅したのではありません。サタンに変わりました。サタンというのは神に対抗するものですね。そして彼は永遠に神に対抗し続けるしかない。もう神様に救われるということがない。永遠に神様から裁かれて、永遠の地獄の火に入る存在となりました。サタンがアダムとエバを誘惑したんです。つまずきを与えたんです。 それだけです。だけど神様がサタンをそのように呪いました。神様の呪いというのは、神様が絶対で永遠なる方ですから、呪いも絶対で永遠です。もう占い師とか呪術師かなんか霊的なものをかけたとしても、それは今私たちはイエス・キリストの目でいくらでも解き放つことができます。だけど神様の呪いから私たちを解き放つものは何もないんです。これはイエス・キリストの十字架以外、神様からの呪いを断ち切ることはできません。いずれにせよ、呪いはこのエデンの園から始まりました。そしてある時、創世記見てください、12章。今度はこれが人間に及ぶことが始まりました。最初、エデンの園ではサタンだけ。そしてアダムとエヴァがエデンの園を追い出されて、全人類が増え広がっていきました。その時に神様はアブラハムという人を一人選びました。75歳でしたね。創世記12章1節。はい。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て、親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたを名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。はい、ここに2種類の呪いという言葉が出てきます。あなたを呪う、これは人ですね。人が誰かを呪う、人がアブラハムをもし呪ったら、この呪うというのはね、QALA パーラルですが、これはないがしろにする、もうとなんかあーとかなんかこうこの霊的な縛りをかけるとか、そういうものではないんです。もう軽蔑する、もう無視する、軽々しく扱う、これなんです。呪いと訳されてますけど、本当は軽々しく扱う。もしアブラハムを軽々しく扱う者がいたら、私は呪う。この呪うはあら、え、あれ、あれですが、これはサタンを呪った呪いなんです。誰かが誰かを呪ったら、神様がサタンを永遠の地獄に呪ったように、神様の呪いは常に永遠で絶対的だということです。この時から呪いが人間に及ぶようになりました。神様の呪いがね。から私たちが人々を尊んで愛して祝福していたら、神様はその幾万倍の祝福を与えてくださいます。だけど私たちが誰かこの小さいものを 病気であっても祈ってあげないし、見舞ってもあげないし、助けてもあげないし、貧しくて苦しんでるのを何とか助けようと、それも何にもしなかった、それは神様が呪うと書いてある。永遠の火に入ると書いてありましたね。そうですね。見舞ってくれなかった、宿を貸してくれなかった、だからお前は永遠の刑罰に入れと言われました。これくらい神様の呪いというのは恐ろしいし絶対的だというのはエデンの園から始まりました。で、旧約聖書を見ますとですね、私たちは軽んじるというのは大体誰でもする、もう話すと、いやーねーと、あんなちょっと離れたい、もうできるだけ顔を見んとこ、そしてまた人に悪口を言う、そういう軽々しく扱う、これが呪いと訳されてるんですけど、ヘブライ語の言語は全部同じなんですよ。で、この例を見るとですね、例えばハガル、アブラハムの妻サラの女奴隷ハガルありましたね。サラが子供が生まれないので、このハガルから子供を産むようにこのサラが申し出ました。そしてこのハガル女奴隷が子供を身ごもって身ごもるとですね、だんだんだんだん身ごもらないサラ、女主人を軽んじるようになります。これがコアラです。軽んじ 私は子供を見ごもった、主人は見ごもらない、あれは真面目だと言って軽んじた。そうするとサラが怒りました。そしてアブラハムに訴えたら、神様がアブラハムに、サラが言う通りにしなさい。そしてサラはものすごくハガルをいじめたとか裁いた。そしてついには追い出しました。でも神様はそれを許しました。神が祝福すると定めた人を誰かが呪うなら、あるいは軽々しく扱うならば、神様は私は呪うとおっしゃる。アブラハム、あなたを呪う者を私が呪います。あなたを祝福する人は私が言って祝福します。だからあなたは誰も呪ってはいけません。裁きは私のものです。イエス様はそうおっしゃってるんです。これが一番最初のアブラハムの契約でした。もう一つ分かりやすいのはこのエリア、エリアという預言者がおりまして、まあ、ある時いろんな素晴らしい神様の予言をして働きをして、そして帰ろうと思ったら、どうもハゲだったみたい。小さな子供たちがですね、やいハゲハゲハゲのツンツルテンと言ってあざ笑った。そしたらエリアがですね呪いました。するとどうなったか、クマが出てきてその子供たちを全部引き裂いたとか。いや子供やったらそれくらい言うでしょう。そうじゃないですか。それくらいやったら皆さんも言うてるに違いますか。しょっちゅう言ってるんじゃないですか。心で言わなくても思ったりね、そうしてるんです。でも神様が愛している隣人を、もしあなたがそのように軽々しく扱うなら、神様は永遠の地獄に追いやる、その呪いを下すと書いてある。これ恐ろしいことですね。もう一つ、ダビデとミカル、ミカルという奥さんがありました。ダビデ王様でした。で、ある時ダビデはあまりにも神様を愛して契約の箱の前で神様の臨在の中で踊りました。するとそれを見てたミカルはです、妻がですね、王様のくせにどうしてあんな家来たちの前でこんなに派手に踊ってね、本当に恥ずかしいよね、王様の権威丸くなかったと言って軽んじた。誰が怒ったんですか。神様が怒りました。だから皆さん、夫を軽んじないようにしましょう。妻を軽んじないようにしましょう。ハゲてても軽んじないようにします。ハゲのツンツルテンとか絶対言ったらいけません。アメン。あいつはブスだとか、あいつはもうテレビ見たらもうその言葉がもう飛び回ってるんです。そうですね、軽んじる言葉、人々を軽んじる言葉が飛び回ってるんです。だけど神様は一人一人、神が十字架にかかってもう血を流すほどに愛した人、その人を軽んじることを神様は許さないんです。アーメン。素晴らしいですね。あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う人を、あなたを軽んじる人を、私は永遠の裁きに合わせる。これが神様の契約です。から旧約聖書はもうこの人々を軽んじては呪われるという例がたくさん出てきます。たくさん出てきます。もう一つ見ましょう。ゴリアテ、これは開けてみましょう。サムエル記上、サムエル記上はい、サムエル記上17章45節はい、ご一緒に。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私は万軍の主の名、すなわちお前が挑んだイスラエル軍の神の名によってお前に立ち向かう。今日主は お前は私の手に渡されるであろう。私はお前を打って首をはね、ペリシテ人の軍勢の屍を今日空の鳥、地の野獣の餌食にし、イスラエルに神がおられることを全地に知らせよう。またこの発電回収も主は救いを施すのに剣と槍とを用いられないことを知るであろう。この戦いは主の戦いであって、主は我々の手にお前たちを渡されるからである。はい、皆さん、この47節、これは主の戦いだ。これをダビデが言ったんですね。ダビデは少年でした。小さい少年、ゴリアテと言ったらもうおそらく3メートルぐらいあったであろうと言われる、ものすごい大きな3メートルです、ね、どれくらい行くね、あの山の上ぐらいまで行くと思いますけど、3メーターぐらいあって、もう非常に強い戦士です。でこの戦士がですね、イスラエル軍に向かって、もう私と一騎打ちしなさい、そして私に勝ったらもうペリシテ軍全部が捕虜になってあげます、そのように脅した。からみんなイスラエル軍はですね、戦士たちたくさんいたんですけど、怖くて誰も出ていかない。そうするとゴリアテが神の選ばれたイスラエルの民に向かって、もう馬言増言を吐き続けました。なんだこの弱いやつら、お前たちはもう犬みたいなもんだとかいろいろ言ったんです。ダビデはそれを聞きました。聞いてね、彼が、王様、私が行きます、私の神様、これは主の戦いですから武具はいりません、鎧も兜もいりません。彼はこの小さな滑っこい石5つだけ取って、そしてこの盛り当てに向かってそう言ったんです。お前は神の軍に向かってそんなにないがしろにする、軽々しく呪う。ゴリアテがイスラエル軍をもう罵倒しまくった、バカーって言いまくった、すなわちこれが呪いという言葉です。これが軽蔑だ。するとダビデは、これは主の戦いだ、たくさんの兵隊が恐れてるのね、大丈夫、勝ちます。そして彼はこの小さな石1個をポンと投げた。私はね、ピシャッとやらなかったと思う。まあね、ダビデは主が戦うと知ってたから、まあね、ポンとしたぐらいでも、その小さな石がどこ行ったんですか。ゴリアテのこの眉間にバッと入って、そしてうつ伏せでドタッと倒れたと書いてある。これは主の戦いだ。なぜダビデがそういうことができたんですか？ダビデがちゃんと言ってるんです。神のためイスラエル軍に向かってそのように罵倒するとは何事か。神が許さない。私たち呪う者、イスラエルを呪う者は神が呪うと言ったんです。アーメン。これがダビデの信仰です。アブラハムの契約、すなわち神様は、イエス・キリストを信じる人は神様があなたを祝福します、あなたを神の国のためにします、祭司にします。それだけではありません。あなたを呪う人を神様が言って呪います。あなたを軽蔑し、あなたに対して軽々しく扱うものを神様が呪いますというんです。アーメン。ダビデが言った通りになりました。彼も5つ入ってる石をたった1個だけポンと投げたら、それでゴリアテをバーンやっつけて、そしてペリシテ軍もやっつけました。誰が戦ったんですか。主です。主が戦いました。なぜ、契約しているから。神様が信じますと信じた者たち、神様が祝福すると決めた民に対して、誰かが呪うならば絶対神様が言って呪う。それはエデンの園でこの蛇を呪ったその呪いと同じ呪いです。すごいですね。皆さん、あなたの味方は神様です。皆さん、イエス様を信じてますか。あなたを苦しめるもの、あなたを苦しめるウイルスであろうと病原菌であろうと悪霊であろうと、あなたを苦しめているものは神様が許しません。アーメン。 これは主の戦いです。皆さんそう言いましょう。これは主の戦いです。あ、いいんですよ、はい、これは主の戦いです。アーメン。今あなたをいじめてる人ありますか？あなたを軽蔑してる人ありますか？そばにいたアーメンって言うたらあかんよ。これは主の戦いだ、この野郎と言ったらみんなのわけわからなくて会社辞めさせられますからね。皆さんは教会に来て祈ります。これは主の戦いだ。私を祝福する者を神様は祝福してくださる。私を呪う者は主が戦う。アーメン。そのように皆さん宣言してください。アーメン。から皆さんは黙ってもう言われっぱなし、なんかされっぱなしでね、メソメソ泣いたり、あ、ここはとても私のいるところじゃないと言って尻尾巻いてくるくる逃げたり、そういうことをしてはいけません。アーメン。私たちはどこに行っても敵はいるんです。敵がいない場所なんかどこにもありません。素晴らしい人格でも神様のような社員ばっかりいる会社ないです。どこの会社に行っても必ず悪ボスがいるし、必ず差別があるし、必ずもう悪口があるんです。どこでも行ってみなさい。100件全部行ってみなさい。どこもあるから。もし私たちがそこで戦わなければ、あなたはどこで戦うんですか。尻尾巻いて逃げないようにしましょう。ダビデはこの戦いは主の戦いだ。5つを拾ったけど、たった1個投げただけで3メートルあるゴリアテ大この兵士を打ち破りました。あと4つはどこ行ったんですか。もちろんどこも行きません。袋なんかちゃんと開いてました。これはどういう意味か、ある先生が言います。これは勝ち得て余りがある。そうや、皆さんイエス・キリストを信じる人はどんなところでも勝ち得て余りがあります。アーメン。勝ち得て余りがあります。たった一個プーッとするだけであなたの敵は全部破られていくというんです。アーメン。これが神様の祝福です。アーメン。これが神様があなたの隣人を、あなたの兄弟姉妹を愛しなさい。あなたの兄弟に向かってバカと言ってはならない、そうおっしゃってる理由です。はい、開けてみましょう。また5章はい、3、4。しかし私は、また5章22節はい、よろしいですか、ご一緒に。しかし私はあなた方に言う、兄弟に対して怒る者は誰でも裁判を受けねばならない。兄弟に向かって愚か者という者は議会に引き渡されるであろう。また馬鹿者という者は地獄の火に投げ込まれるであろう。ほらね、エデンの園の愚か者と同じでしょ。教会で兄弟ですが、兄弟姉妹です。みんな神様から選ばれて、神様が祝福すると約束しておられます。この教会の兄弟姉妹の誰かに対してあなたがもしバカと言ったり怒ったりしたら、何回もあったでしょ、神様は地獄の火で焼くと書いてある。なぜ私は十字架にかかるまで愛して、そして救って立て上げよう立て上げようとしているのに、なぜあなたが言って軽んじるんですか。神様が祝福しようとした人をあなたがもし軽蔑したり、もしあなたが軽んじたりしたら、それはあなたが神様の邪魔をすることになります。だから神様はそれを許さないんですね。もう一つ、マタイ18章5節もっと厳しい、マタイ18章5節はい、マタイ18章5節はい、ご一緒に。また誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。しかしもし私を信じるこれらの小さい者の一人をつまずかせる者は大きな引き椅子を首にかけられて 語尾の深みに沈められる方がその人の益になる。すごい表現だと思いませんか。大きな引き臼をね、首にかけて語尾に掘り込まれたらどうなるんですか。 もがいても一度ともにドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン沈んでいくしかないんでしょ。沈んだだけじゃない、二度と上がれないでしょ、砂が切れない限りは。その断末魔の苦しみ、その恐怖、もうあの海の底までもう行くんだというそのね恐怖、これすごいと思いますよ。でもそれの方が益だとか、どう考えたらいいんでしょうかね。その方が益なんですって。何より益なんですか。永遠の地獄に落ちるよりです。確かにここに石つけられてね、もう海なんか掘り込まれたら、もう断末魔の苦しみをするでしょうけど、まあ海の底までしか続かない。でも神様が呪ったら、あなたは死後ずっと永遠にこう火に焼かれるという。だから聖書はそう言ってるんです。皆さん、私たち本当口を慎みましょう。心を整えましょう。私たちはキリストの徳の高さに成長するために選ばれました。だから隣の人が誰か知らない、あるいはあいつはこうだこうだ、教会であちこちあちこちで噂話を簡単にしてはいけません。私たちはどんな人も、もし誰かが罪を犯していたら読んで、あなたが直接何回も何回も戒めてあげてください。それもしないで関係ない人に向かってバンバンバンバン悪口言ったら、当然神様が呪うんです。そうですね、そう書いてありますね、そう書いてありますね。皆さん本当に神を恐れていきたいと思います。神を恐れてください。人があなたを呪ったら喜んでください。人があなたを軽蔑したら喜んでください。私が戦わなくても神様が戦う。アーメン。これは主の戦いだ。私はいちいち出ていて戦わない。私は祝福します。アーメン。私は祝福します。からあなたを軽蔑する人、あなたを呪う人、あなたに悪口を言う人、あなたを差別する人、もう会社に行ってもいっぱいあるし、どこの世界にもあるんですけど、あなたは呪ってはいけません。あなたは仇を打ってはいけません。あなたは祝福します。なぜなら、あなたを軽んじる人をあなたが祝福したら、神様があなたを祝福してくださるし、神様が相手を呪ってくださるし、そうですね、いいことだらけじゃないですか。いいことだらけでしょ。もう心の底から、心の底から夫を祝福しましょう。妻を祝福しましょう。兄弟姉妹を祝福しましょう。これが私たちが神様の祝福を受ける秘訣です。第3番目だから、どんな人とも交わる訓練をします。今日から第1聖日だけ、この皆さんでくじ引きをして、このグループに分かれていただきます。1グループ5名、セルリーダーが1人います。リーダー、セルリーダーと言います。それはこの細胞という意味ですね。ここに作っていただきました、こういう名札をかけてもらいます。これね、見やすいようにね、これも慌ててやりましたので、お湯にはもうちょっとかっこいいものにしたいと。ちょっとでかすぎるでしょう。まあこれが分かりやすいけどね、こういうセルリーダーで、ここに丸キューとしてあります。リーダーになっていただく方々は40代50代の方で、ちょっと若めの方を選ばせていただきました。信仰が深くてもですね、いろんな方がここには入ると思います。くじ引きで入るんですから、誰が入るかわからない。でも誰が入ってもいいんです。誰とでも好きな、どんな人とも尊び合える、私たちはそういう訓練をしていきたいと思います。アーメン。そうですね、聞いててください。ローマ書 12章18節、あなた方はできる限り全ての人と平和に過ごしなさい。愛する者たちよ、自分で復讐をしないで神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる、復讐は私のすることである、私自身が報復すると書いてあるからである。むしろもしあなた方の敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。悪に負けてはいけない、かえって善を持って悪に勝ちなさい。素晴らしい言葉ですね。皆さん会社でどのように動いたらいいか分かりましたね。絶対に戦ってはいけません。報復してはいけません。さらに悪口言ってもいけません。あなたは祝福してください。そしてあなたは正しく語り、正しく行動しましょう。人々はみんな見てます。皆さんも見てるでしょ。誰が真実な人か、誰が正直な人か、誰が人が見ても見なくてもコツコツ頑張る人かどうか、みんなわかるんじゃないですか。わかりますよ。これわからない人一人もないと思う。みんなわかりますよ。だからあなたがどんなに言われても、責められても、責められても、悪口言われても、あなたはひたすら祝福し、あなたは自分のすべきことを着々とやっていきましょう。人々は見てます。そしてある時神様が急に奇跡を起こして、あなたが誉れを得るように導いてくださいます。アーメン。エレミア書を聞いててください。30章3節、主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。わあ、神様の言葉です。限りなき愛、もう永遠に続く愛で、あなたは愛されています。愛されない人は一人もないんです。未信者もみんな愛されています。神様はすべての人が救われるために、すべての肉なるものに聖霊を注がれたんです。ですから今はすべての人が選びに入っていると言ってもいいんです。だから皆さんはどんな人も、教会内も教会外も、どんな人も尊びましょう。どんな人も祝福してあげましょう。もう一つ新命記、これを開けましょう。32章10節、とても素晴らしい御言葉。新命記32章10節、はい、新命記32章10節、ご一緒に。主はこれをアラムの地で見出し、獣の吠える荒れ地であり、これを巡り囲んでいたわり、目の瞳のように守られた。わしがその子のひなを呼び起こし、その子の上に舞いかけり、その葉を広げて彼らを乗せ、翼の上にこれを覆うように。主はただ一人で彼を導かれて、他の神々は預からなかった。アーメン。神様がね、どんな風に皆さんを愛してらっしゃるか、目の瞳のよう。もう傷ついて一番痛いところって目じゃないでしょうかね。この辺ちょっとやられても、まあなんとなく我慢できる番所があっておけば、でも目に針が入ったらそれはもう耐えられないんだ。目が傷つけられたらもう真っ暗になっていく。そうですね、目の瞳を守るように神様は皆さんを愛しておられます。一人一人をイエス様の目の瞳。はい、それでは横の人に言いましょう。あなたは主の目の瞳です。はい、本気で思ってる本気でそう思わないとダメですよ。もしこの人に手つけて、もしこの人をないがしろにしたら、イエス様の目に、瞳に指を入れることになる。 そうだったら皆さん祝福が来るわけないじゃないですか。神様が呪うのは全ての人ですよ。皆さん入ってますよ。祝福はもちろん皆さん入ってますけど、皆さんがもし兄弟姉妹にそのようにするならば、神様はあなたがクリスチャンであっても呪うと書いてある。そうですね。から私たちはこの御言葉を本当に注意しましょう。から教会の兄弟姉妹は、この人もイエス様の人に、この人もイエス様の人に、何か物を頼む時も何かする時もですね、いつもその深い思いを持ってください。そうしたら私たちは誰をも軽蔑したり悪口言ったりすることはなくなるでしょう。アーメン。というわけで、第一聖日だけくじを引いて、だいたい1グループに5名入って、それからすぐ男性はパラダイス2回、女性はグレイスホール1回ですね、そこに行って、それぞれ今日は特別皆様にお菓子を買いました。ジュースも買いました。コーヒーも飲めるようにしてあります。そこでですね、行って何を飲みたいか、飲みたいものを持って自分のテーブルに行って、そこでセルリーダーの導きのもとでお互いに自己紹介するし、またいろいろこの問題とか願いとか夢とか語り合ってください。アメン。それからイエス様の体験談どうぞ語り合ってください。そしてその後ですね、5章聖書を購読してください。5章購読じゃない、臨読3節ずつね、臨読してください。創世記から始めます。創世記から、これが素晴らしい、これがものすごい効果がある。やがては20章30章なるようにしていきたいと思います。今中津川の礼拝ではそのようにしてますもん。礼拝から沖縄もそのようにしてます。礼拝が終わったらね、すぐ5人ぐらいのグループに分かれて、そして祈り合いながらひたすら聖書を読む。ところが御言葉ですから、しかも御言葉を声出して読んだらね、詳しく読むでしょ。目で読んだらね、向かすんですよ。斜めに読めるから、あの名前がずらずら並んでるところも全部読むあれ飛ばしたね。皆さん名前がいっぱい、もうあの旧約聖書を見たのは5、6ページにわたって名前がね、延々と続いてるんですよ。もうあれ普通の人は全部飛ばす、私も飛ばす、一人で読むときは。でも臨読するときは読みます全部読みます。そのようにして皆さんが今まで気づかなかった神様の御心、神様の声を聞くようになります。アメンですか。から第一聖日だけそのようにしたいと思います。そして第二、第三、第四聖日はですね、そのグループの人だけがお互いに来てるかなと見て、そしていらっしゃってたら挨拶をするし、またちょっと祈り合うし、そのようにして交わりを深めてほしいんです。これを3ヶ月から5ヶ月ぐらい続けた後はまた組み替えします。誰とでも話ができる、誰でも歓迎できる、そのような私たちは人に成長していきたいと思います。仲良しこいつだけ話して、あの人は嫌いとか、あの人はもうあかんとか、そういうことは絶対してはならない。このようにしてキリストの体を立て上げてまいりましょう。そしてその中でですね、あなたはちょっと聖歌隊入ったらどうですか、あなたはピアノ弾けるんだったらピアノもどうですか、あなたはそういう料理ができるんですか、そうだったらロイヤル選挙に入って貧しい人たちのお料理お願いします。そんな風に言ってですね、仕事をどこかの奉仕ができるように、キリストの手なのか足なのか、それを発見するようになっていきたいと思います。イエスキリストの皆で祝福します。皆さん、病人がいたら見舞いましょう。宿なしがいたら止めてあげましょう。苦しんでる人があったら一緒に祈ってあげましょう。まるで見ない無関心はないがしろにしたのと同じですから。神様はあなたはしてくれなかった、祈ってもくれなかった、そしてお前は永遠の刑罰に入れと書いてあるでしょ。 聖書に書いてあることは神様が実現されます。キリストの体をどんな人とも体が交わるようにイエスの皆で祝福します。ではしばらく祈りましょう。どうぞ祈ってください。その場に入れるように。